広報伊万里第640号2007年6月号です。柔らかな水月の風にアジサイや花菖蒲が揺れてとても綺麗です。そろそろ梅雨入りでしょうか。皆様お変わりございませんか。今月の表紙は5月19日二十歳小学校で行われた一輪ピックの写真です。一輪車にまたがり両手を広げてうまくバランスをとっています。前方を一心に見つめて用意どんの合図を待っています。大量旗を広げての大声援が聞こえてきそうです。今月の主な内容、特集1、防災、大雨、台風に備えて。特集2、6月は環境月間です。インフォメーション伊万里、教育と文化、みんなの広場、ほがらかページ、ほほえみさん、我が家のアルバム、スポーツ、暮らしのチャンネル、名物伊万里、元気な滝の地区となっています。2007青春探そう隊応援メッセージその後、今回は伊万里商店連合会片岡洋介事業部長からです。昨年は伊万里商業が甲子園からの風を吹かせてくれました。今年は全国高校総体の爽やかな風がこの伊万里の町に吹くでしょう。私たち商店街もこの若者たちの爽やかな風を大事に受け止め、町の活性化に役立てていければと思います。
防災特集、大雨、台風に備えて。今年は昭和42年7月9日の大水害から40年目となり、伊万里市では河川改修や中継車地崩壊対策事業、地滑り防止工事など各種防災対策を行ってきましたが、台風や突然の大雨などによる災害は後を絶たず、昨年9月16日の災害では、改めて自然災害の恐ろしさと防災対策の重要性を認識したところです。そこで、昭和42年の大水害を教訓とし、市と市民全体で防災対策を行っていくため、7月9日を市民防災の日と定めます。台風や大雨は、襲ってくる時期や規模をある程度予測することができます。日頃から天気予報を気にかけ、注意が必要な時には、テレビ、ラジオ、インターネットなど、最新の気象情報を入手しましょう。台風、日本は台風の通り道で、中でも九州は台風の襲来が多いところです。台風は熱帯低気圧の一つで、巨大な空気の渦巻きと言えます。進路の右側の方が強風になりやすいため、被害が大きくなります。雨や風が強くなってから対策を始めるのは危険ですので、台風の接近が予測されるときは、早めの準備をしましょう。集中豪雨。集中豪雨は梅雨の終わり頃によく起こります。狭い地域に限られ、突発的に降るため、その予測は難しく、中小河川の氾濫や土石流、崖崩れなど、大きな被害が発生する恐れがあります。昨年9月、市内で尊い3人の命を奪った集中豪雨は、秋雨前線と台風が重なったものでした。少しでも異常や危険を感じたら、すぐに避難するようにしましょう。また、自分の家の周りや通勤、通学路にどのような危険箇所があるか、普段から確認しておきましょう。土砂災害。このほとんどは、梅雨や台風の時期に発生しています。 地質や斜面の傾きなどによって異なりますが、1時間に20ミリ以上、降り始めてから100ミリ以上の雨が続いたら、土砂災害の危険が高く、十分な警戒が必要です。前兆に注意する。崖崩れは崖からの水が濁る。地下水や湧き水が止まる。斜面のひび割れや変形がある。小石が落ちてくる。崖から音がする。異様な匂いがする。土石流は山鳴りがする。雨が降り続いているのに川の水位が下がる。川の水が濁ったり流木が混ざる。地滑りは地面にひび割れができる。井戸や沢の水が濁る。崖や斜面から水が噴き出す。家や擁壁に亀裂が入る。家や擁壁、樹木、電柱が傾く。このような現象を確認したら早めに避難し、市役所などへ通報しましょう。市役所の電話は 23-2111 です。地区防災会の活動。伊万里市では各行政区単位で地区防災会が結成され、災害時の援護が必要な一人暮らしの高齢者、障害者などの居住地の把握、確認、災害発生が予想される場合の声かけ巡回や住民への警戒呼びかけ、災害情報の収集と市対策本部への伝達、住民の防災意識の啓発・公用、市が行う防災訓練への参加・協力など、自主的な防災活動が行われています。防災講演会を開催します。7月8日日曜、午前10時から市民センター文化ホールで、問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123 です。
伊万里市は5月17日、防災パトロールを実施し、災害発生の恐れがある危険箇所の点検を行いました。南畑町ふまねき地区の国道202号線沿い、地滑り箇所と黒川町畑川地地区の楠立川の2箇所で、いずれも昨年9月の集中豪雨で大規模な災害が発生した箇所です。地区の区長や危険箇所の近隣住民などからの要望を聞きながら、現地を念入りに調査し、これまでの復旧工事の進捗状況を確認するとともに、今後の対策などについて協議しました。南畑町ふまねき地区では、一時通行止めとなっていましたが、仮設道路により通行できるようになっています。現在、地滑り現象は小康状態にありますが、今後の降雨状況などによっては、地滑りが発生する可能性があり、この場合、道路利用者の安全確保のため、全面通行止めになることがあります。地滑り箇所は、佐賀国道工事事務所が24時間体制で監視しています。隣接する住民の皆さんは、地滑りの兆候が現れ、サイレンが鳴った場合は、自主避難をお願いします。通行止めになった場合は、迂回路が考えられていますが、通行の際は、その時の道路状況などを確認の上、通行してください。問い合わせ先、国土交通省、九州地方整備局、佐賀国道事務所、電話 0952-321151 です。いざという時の避難場所、自分の地区の避難場所を、あらかじめ確認しておきましょう。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123 です。
特集2、6月5日は国連により世界環境デーに定められています。国でも環境基本法により環境の日と定め、この日にちなんで6月を環境月間とし、各種の催しなど、普及啓発活動が全国的に実施されています。これを機会に、身の回りの環境について、今一度見直してみましょう。家庭から出される燃えるゴミ、燃えないゴミは集められて、環境センターで焼却、
及び圧縮などが行われます。燃やしてもゴミの量は減りますが、完全になくなるわけではありません。燃やした後の灰は埋め立て地に埋めることになります。埋め立て地にも限界がありますので、ゴミ減量化への取り組みが必要です。また、金属や瓶、ペットボトル、トレーなど、リサイクルできるものは再生施設へ運ばれます。18年度の1年間に、環境センターで処理したゴミの量は、16,041トンで、市民1人当たり1日759グラムの排出量となります。10年前と比較すると、総排出量で 12%、市民1人当たりの排出量に至っては、16% も増加しています。環境センターも建設から25年以上を経過し、老朽化による処理能力の低下、維持費の増加といった問題を抱えています。私たちは、できるだけゴミの量を削減し、資源の有効利用を図る資源循環型社会を構築していく必要があります。私たちにできること、ゴミを減らす、リデュース。レジ袋もゴミになるため、買い物に行くときにはマイバッグを持参する。詰め替え商品を利用し、使い捨て商品はできるだけ購入しない。繰り返し使う、リユース。壊れたら修理する。リサイクルフェアや不要品情報掲示板を活用する。資源を再生利用するリサイクル。空き缶、空き瓶、古紙は地域の資源ゴミ回収、リサイクルサンデーに出す。空き瓶は酒屋さんでも回収されます。市の指定袋での分別収集にご協力ください。なお、市では9月末にリサイクルフェアを開催します。NPO 法人伊万里八亀プランは、生ゴミを宝にを合言葉に、家庭や事業所からの生ゴミや、廃食油を堆肥や車の燃料に変えています。家庭からの生ゴミ、草、剪定した枝は、ポリバケツを置いた生ゴミステーションに集め、回収されます。生ゴミステーションは現在市内26カ所にあり、230世帯の方々が月500円を支払い参加されています。生ゴミステーションに関する問い合わせ先、 NPO 法人伊万里八亀プラン、電話 22-4058。 市民によるゴミの減量化、資源化が熱心に取り組まれる一方で、一部の心ない人たちによる不法投棄が後を絶ちません。伊万里市でも不法投棄パトロールを実施していますが、皆さんも投棄現場を目撃した場合は、警察などへの通報をお願いします。また、地権者の方は、不法投棄されないように除草や車の侵入防止などの土地の管理を行いましょう。なお、自分の土地であってもゴミの投棄は禁止です。ゴミは適正な処理を行い、美しい自然環境を守りましょう。伊万里市の環境の状況。佐賀県や伊万里市、九州電力などでは、大気中の二酸化窒素などの人体に影響を与える物質の濃度を測定し、監視しています。県が測定している高化学オキシダントの濃度が環境基準を超えることがありました。環境基準とは、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準、0.06ppm。この高化学オキシダントの濃度が高くなると、目を刺激し、頭痛やめまいなどの症状を引き起こしますので、外出、特に屋外での激しい運動は控えてください。そのため、濃度が 0.12ppm を超えた場合に、県は注意報を発令し、対象区域の市民に注意を促します。 一方、二酸化窒素や二酸化硫黄、浮遊粒子状物質は良好な状態を保っています。18年度の川や海の水の汚れなどについて調査。川の水、有田川、松浦川、伊万里川の6カ所で測定。有田川の大井出遺跡以外は環境基準を満たしていました。海の水、有田川と伊万里川の合流点、木須町と山城町クスクの中間点、久原貯木場、七つ島工業団地北側、いずれも環境基準を満たしていました。18年度の自動車の騒音や住居区域の騒音について測定。一般騒音、栄町公民館、今町の中央駐車場、南ヶ丘の養魚団地前、いずれも環境基準を満たしていました。自動車の騒音、国道204号線、環境基準を満たしていました。詳しくは、生活環境課、電話 23-2144 へお尋ねください。これで、特集を終わります。インフォメーション伊万里、議会報告。19年第1回臨時市議会が、5月14日と15日の2日間開かれました。今回は、市議会議員の改選後、初の議会となり、議長、副議長の選挙などが行われました。議長に前田恭一議員、副議長に締野秀夫議員がそれぞれ選出されたほか、常任委員会、議会運営委員会などの議会構成が決まりました。なお、常任委員会は議員定数の減員に伴い、産業経済委員会と建設委員会が統合されました。委員会構成、継承略、総務委員会、委員長笠原義久、副委員長日渡正純、委員前田恭一、宅島茂、松永幸三、船津健二、前田久俊、下平美代、文教構成委員会、委員長岩橋則之、副委員長山崎秀明、委員締野秀夫、高木久彦、島田仕組む、田中慶三、福田喜一、森康子。産業建設委員会、委員長、前田義三郎、副委員長、渡辺秀弘、委員、松尾正弘、松尾博之、草野譲、堀義雄、内山康弘、浜野義則。議会運営委員会、委員長、森康子、副委員長、前田久俊、委員、松永幸三、松尾博之、船津健二、内山康弘、岩橋則之、田中慶三、浜野義則、以上です。また、今回の臨時会では、一般議案6件、予算議案5件、報告1件の審議が行われ、審議の結果、提出議案はすべて原案通り可決、または承認されました。一般議案、専決処分の承認。専決処分とは、議会の議決を要する案件を早急に決定しなければならない場合であって、議会を開くことができない時などに、市長の判断で決定・処分し、その後開かれる議会で、その承認を求めるもの。国見台公園の管理の不徹底により発生した、公園利用者の負傷事故に対する損害賠償額の決定。地方税法の改正による税条例の一部改正。地方税法の改正による国民健康保険税条例の一部改正。各種公共事業費の確定など、18年度一般会計補正予算。今回の補正により、18年度一般会計予算の総額は222億1811万円となりました。教育委員会委員の任命。 馬場崎光郎氏の再任、監査委員の選任、議会選出の田中敬三議員が選任されました。予算議案、19年度国民健康保険特別会計補正予算5件。以上、議会報告でした。
インフォメーション伊万里を続けます。まちづくり出前講座をご利用ください。伊万里市は皆さんの身近な生活に関わる行政情報を積極的に提供し、市民参加によるまちづくりを目指すためまちづくり出前講座を行っています。昨年度は実施回数68回、延べ3057人の参加がありました。皆さんが知りたいこと、聞いてみたいことなどを市職員が皆さんのもとに出向き、学習のお手伝いをします。対象は市内に在住、通勤通学しているおおむね10人以上の団体、時間は午前9時から午後9時の間で2時間以内、場所は市内のみ、受講場所の確保は申し込み者でお願いします。講師料は無料ですが、受講予定の2週間前までに受講申し込み書を男女共同まちづくり課まで提出してください。内容は姿勢、暮らし、福祉、健康など56項目にわたります。ご希望講座をご相談ください。なお、この講座は苦情や陳情の場ではありません。問い合わせ先、男女共同まちづくり課、電話 23-2115 です。高齢者相談窓口を設置しました。市役所長寿社会課内の地域包括支援センターでは、高齢者専門の相談窓口を設置しました。高齢者の皆さんやその家族、近隣に暮らす人の介護に対する悩み、健康や福祉に関することなど、総合的な相談に応じます。お気軽にご相談ください。例えば、自宅に手すりを設置したい、年金の管理が大変、リハビリをしたい、悪徳業者が怖い、物忘れが心配、介護が大変、介護保険について知りたいなど、問い合わせ先、地域包括支援センター、電話 23-2155 です。高齢者の医療制度が変わります。平成20年4月から75歳以上の後期高齢者については、その心身の特性や生活実態を踏まえ、それにふさわしい医療サービスを提供する後期高齢者医療制度が施行されます。この制度は、保険料、現役世代からの支援と公費を財源とし、都道府県単位で全ての市町村が加入する広域連合が運営することになります。佐賀県では、佐賀県後期高齢者医療広域連合が設立され、今後保険料をはじめ制度内容について決定していきます。被保険者となる人は、広域連合の区域である県内市町に住む75歳以上の人と65歳以上で寝たきりなどの一定の障害がある人になります。病院での自己負担は現在の老人保険で医療を受けるときと同じで、一般の人は1割負担、現役並み所得のある人は3割負担となります。保険料は広域連合で決められ、県内統一した金額で原則として年金から徴収されることになります。問い合わせ先、長寿社会課、電話 23-2153 です。6月1日は人権擁護委員の日です。人権擁護委員は、国民の基本的人権が侵害されないように絶えず監視し、もし侵害があった場合には、その相談相手になり、適切な処置を行うことによって救済を図り、また人権尊重思想の普及・公用にも努めています。伊万里市の人権擁護委員、敬称略、山城町金子義弘、電話 28-2562、 黒川町森と妙子、電話 27-0051、 畑町原田直美、電話 25-0640、 松浦町高田恵子、電話 26-2226、 大川地町原哲雄、電話 23-3685、 南畑町前田菊夫、電話 24-2083、 東山城町泉澄子、電話 28-1218、 木津町岩本澄子、電話 23-7460、 練里町金子美希夫、電話 23-5086、 大川町井野和幸、電話 29-2518 です。相談活動、ブラック差別問題やいじめ、体罰をはじめ、家庭内の問題、借地借家の問題、隣近所との揉め事など、お気軽にご相談ください。相談は無料で、秘密は固く守られます。場所、佐賀地方法務局伊万里支局での常設人権相談は、休日を除く月曜から金曜、8時半から5時まで、市役所1階市民相談コーナーでの特設人権相談は、毎月第1、第3火曜日、今月は19日火曜、10時から3時まで。各公民館での特設人権相談は、今月は山城公民館で20日水曜、10時から3時まで。なお、各人権擁護委員の自宅でも相談を受けています。問い合わせ先、佐賀地方法務局、伊万里支局、電話 23-2492 です。
インフォメーション伊万里を続けます。春の叙勲、褒章。叙勲、旭日総工賞。元伊万里有田地区医師会会長、山城町西田義人さん、随費放送工賞。元公立中学校長、立花町畠山孝夫さん、随費担工賞。元久原保育園園長、山城町福田和恵さん。元郵政事務官大坪町、三田新太さん、褒章。乱事褒章、現保護士、立花町大原佳代子さん、危険業務従事者叙勲、随報担工賞、元伊万里市消防司令、立花町犬山進さん、元伊万里市消防司令長、大坪町草野和夫さん、受賞おめでとうございます。伊万里の将来像をどう描いていくかをテーマに、まちづくりを語ろう会 in 伊万里市が5月20日に市民センターで開催されました。市民グループの代表者など7人のパネリストが、豊富な地域資源を活かした伊万里市の活性化策を論議しました。パネリストからは、子育てと同じように、まちを育てる、まち育ての必要性が強調され、まちづくりは市民一人一人が主役で、市民が連携することが必要、行政はその舞台づくりを、などの提言がなされました。伊万里ロマン大学第5期講座が開設されます。今年度は、6月28日、パントマイマー松本博さん、7月26日、政治評論家三宅久幸さん、10月30日、スポーツジャーナリスト、増田明美さん。1月24日、歌手、中島恵子さん。受講料は、個人9000円、夫婦、家族、法人グループ5人以上、1人8000円。申し込み先は、伊万里ロマン大学事務局、電話 24-9613 です。インフォメーション伊万里を終わります。教育と文化。図書館記念日の5月1日、市民図書館では、大坪保育園の園児41人を、1日図書館員に任命しました。園児たちは、図書館で楽しい1日を過ごしました。伊万里市では、 いじめなし都市宣言、思いやりの心あふれるまちづくりを通してを宣言し、伊万里の将来を担う子どもたちの心豊かな成長を促す取り組みを進めています。思いやりの心あふれるまちづくりを実現するためには、親子の会話の弾む子どもたちの心の居場所としての温かな家庭の存在が不可欠です。そこで、伊万里市では6月1日から親、家族とこの心をつなぐ内読の進めに取り組みます。内読とは、家庭で読書の習慣を共有することです。基本は、家族みんなで好きな本を読んで、読んだ本のことを話すことです。子どもたちの心の居場所としての温かな家庭に、さらには思いやりの心あふれる街づくりにつながると考えています。我が家のやり方で気軽に始めましょう。また、本選びに迷ったら図書館に行きましょう。京都の文化財、伊万里市の文化財その27、古塔に築かれた王墓。小島古墳は山城町久原の端にある小島の頂上に築かれた連邦公園墳です。小島は沖合約400メートルに浮かぶ島でしたが、現在は陸続きになっています。古塔の頂上に小島古墳があるのは、島が見える伊万里湾岸に暮らし、海上交易や漁労をしていた人々の王が葬られたからでしょう。古墳は主軸を東北東に取り、全長約43メートル、後円部の高さ約 5.2 メートルです。墳丘には吹石があり、円筒埴輪片も採集されています。後円部に横穴式石室が南南東に開口しています。死者を葬った現室は、奥行き奥壁幅ともに約3メートル、高さ約 3.8 メートルと高いので、石室が大型化する6世紀中頃から後半に築かれたと思われます。細長い現室への通路は長さ約 6.4 メートルです。石室内から鉄属やトース、秒止め金具、壁玉製管玉、墳丘から末木の蓋付きや壺、弾きなどが出土しました。県内で古墳がある島は、他に唐津市の柏島や呼子町亀芝だけです。松浦地方の古墳文化を研究する上で、貴重なので昭和51年に佐賀県史跡に指定されました。
みんなの広場です。4月13日、西八谷絡公民館で、川東老人クラブ設立50周年記念の催しが開かれました。このクラブの会員約100人のほか、川東と伊王保育園の園児40人が出席する中、佐賀県警察音楽隊が招かれ、清のずんどこ節、同期の桜などの演奏が披露されました。4月29日、フリーマーケットニコニコ広場が東山城町のポリテクセンターで開かれました。これは NPO 法人ニコニコクラブの主催によるもので、青空の下、医療品や陶磁器、今では目にすることが少なくなったロックや歌謡曲などの LP レコードなども販売され、多くの来場者でにぎわいました。同じ日、白壁の街並みが続く商店街の中町観音通りで第1回祭があり、四聖龍神太鼓やエイサー隊などの演舞などでにぎわいました。5月3日、黒川町にある NPO 法人、伊万里湾小型船安全協会が、伊万里海上保安署と合同で伊万里湾をパトロールしました。全国の小型船安全協会の中で唯一、水上バイクによる巡視に取り組んでいる青バイ隊10人が、釣り客らに救命胴衣の着用などを呼びかけました。5月6日、市内のピアノや電子オルガン講師7人で作るアイシスの結成20周年記念コンサートが市民センターで開かれました。運命などのクラシックや映画音楽のほか、市内のボーカルグループアリエッタとの共演や ふるさと伊万里への思いを綴ったオリジナル曲、威風堂々など、バラエティに富んだステージで満員の観客を魅了しました。5月18日、各分野で活躍する女性たちの国際的なボランティア団体、国際ソロプチニスト伊万里の認証20周年を記念して、伊万里市に車両3台が贈呈されました。3台の車には青色回転灯が装着されており、市では防犯パトロールなどに使用することにしています。5月19日、一輪車の運動会第21回一輪ピックが発達小学校でありました。大会には市内の小学校8校や福岡県春日市などから小学生178人が参加し、日頃の練習の成果を披露しました。同じ日、第15回童謡唱歌を歌う会が市民センターでありました。これは女性合唱団コール伊万里が心が歌に込められた童謡や唱歌を次世代に伝えようと毎年開催しているものです。5月20日、視覚障害者の会が毎年開催する歩きやすい街づくりを目指した第13回白い杖で街を歩こう会が市民センターでありました。アイマスクをつけて歩いた参加者は、方向感覚がわからず大変で、介護するのも難しかったことを体感しました。ほがらかページです。山城町久原産区の金子春子さんが、めでたく100歳の誕生日を迎えられ、5月7日、塚部市長から80番目となる100歳記念メダルが贈られました。春子さんは、100歳のお祝いにとご家族のリクエストに応え、お得意の歌を披露。湯島の白梅、炭鉱節、岩壁の母など手拍子に合わせ、リズムよく歌ってくれました。また、歌の途中では嬉しさのあまり、思わず涙ぐむ春子さんでした。5月5日から11日までの児童福祉週間を前に、4月24日、二里町の中里保育園と黒川幼稚園で、鯉のぼり掲揚式がありました。これは、子どもたちの健やかな成長を願い、昨年から塚部市長が市内の保育園や幼稚園を回り、掲揚式を行っているものです。5月17日、市内4町の高齢者交通安全指導員15人が、一日捜査官となり、交通死亡事故現場で事故の原因などを検証する交通安全教室が行われました。これは昨年11月から今年4月までに高齢者に関わる死亡事故が8件連続で発生したことから、交通安全意識の浸透を図るため、市の交通対策協議会が行ったものです。私の町の町民検証、その2、今回は牧島地区です。牧島町民検証、私たちは豊かな自然と伝統文化に恵まれた郷土に誇りを持ち、心豊かで明るく住みよい町づくりを目指し、次の検証を定めます。1つ、恵まれた自然を守り、生かし、豊かな街づくりに努めましょう。一つ、お互いが助け合い、支え合う思いやりの街づくりに努めましょう。一つ、伝統文化を大切に継承し、心豊かに潤いある街づくりに努めましょう。シンボルマーク、牧島の象徴である兜ガニを全体のイメージとし、牧島山の緑と海の青を表しています。公民館愛称、美しい自然とカブトガニの町、牧島。町の木は椅子の木、町の花は浜棒です。我が家のアルバム、大坪町つつじが丘の梶原重義さんと明美さんの次女、ゆうなちゃん、1歳9ヶ月です。私は お外で遊ぶのが大好きなの。いつも裸足で飛び出していくから、お母さんに怒られちゃうんだ。いつも優しく遊んでくれるお姉ちゃんが大好きで、変な顔とかも教えてくれるよ。早く大きくなって、ルナお姉ちゃんみたいにバレエを上手に踊りたいな。お母さんから一言。ひょうきんな二人、いつも家の中を明るくしてくれてありがとう。いつまでも姉妹仲良くしていてね。ちょっと首をかしげ、大きなお目目で V サイン。片方の手で口にしているのは、冷たいキャンディーかな。ルナお姉ちゃんとの変な顔、今度ぜひ見せてね。微笑みさん、大坪町栄町、山口直美さん、19歳。東洋プライウッド第二九州工場で働いて、ちょうど1年になります。経理の仕事をしていて、期日までに処理するのが大変ですが、楽しく仕事をしています。特技は、パソコンを打つことで、高校時代には全国大会にも出場したことがあります。休日は、主に洋画の DVD を見たり、海外のテレビドラマにハマってよく見ています。やってみたいこと、ディズニーランドにゆっくり1週間ぐらい行きたいですね。素敵な眉と綺麗な歯並びの笑顔で微笑むナオミさん。この笑顔に、こける男性がこれから何人出てくるのかな。楽しみです。
スポーツです。第30回市長期争奪伊万里地区高等学校野球春季大会が4月30日から5月6日まで国見台野球場で開催されました。リーグ戦の結果、伊万里農林高校が優勝しました。4月28日、春の甲子園大会に出場した福岡県の大牟田高校を招き、招待高校野球が国見台野球場で開催され、慶徳高校と有田工業高校が対戦しました。4月15日、伊万里市職域クラブ卓球大会が国見台体育館で開催され、31チーム124人が出場しました。4月28日と29日、第10回記念全九州シニアバスケットボールニュー伊万里大会が国見台体育館と西有田中学校体育館で開催され、20チーム327人が出場しました。4月30日、伊勢一区中学校対抗ソフトテニス大会が国見台庭球場ほかで開催され、24チームが出場しました。5月10日、第20回伊万里市老人会連合のグラウンドゴルフ大会が伊万里湾大橋球技場で開催され、93チーム約630人が出場しました。6月の市民スポーツです。10日日曜、16日土曜、17日日曜、市長期争奪中学生野球大会、8時20分から国見台野球場ほか、10日日曜、伊万里市民グラウンドゴルフ大会、8時半から伊万里湾大橋球技場、近郊中学生バレーボール大会、9時から国見台体育館、17日日曜、スポーツ少年団交流大会、8時から南畑小中学校、会長杯争奪親子バレーボール大会、9時から国見台体育館、24日日曜、アジサイカップ選手権バドミントン大会、9時から国見台体育館。続いて町民スポーツです。17日日曜、二里町民グラウンドゴルフ大会とインディアカ大会、婦人バレーボール大会が8時半から二里小学校、二里町民ゲートボール大会8時半から二里ゲートボール場、24日日曜、黒川町民球技大会8時から黒川小学校、牧島町民 球技大会8時半から牧島小学校、大川町民球技大会8時半から大川体育館ほか、東山城町民バレーボール大会8時半から東山城小学校ほかでそれぞれ予定されています。これでスポーツを終わります。
代わって暮らしのチャンネル。まずはお知らせ。市内の福祉施設を利用されている方の合唱や踊りを発表する微笑み広げてふれあいステージが9日土曜1時から3時半まで市民センターであります。また作品の展示は15日金曜まで市民センターロビーで行っています。問い合わせ先は社会福祉協議会電話 22-3931 です。伊万里市では駐在員業務を円滑に行っていただくため、その区に住所がある世帯の世帯主名、世帯員氏名、住所、生年月日、性別を記入した世帯台帳を各区の駐在員の皆さんへ配布しています。なお、これら個人情報の取り扱いについては、市の条例により駐在員の皆さんへ十分な注意をお願いしています。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。身体障害者更生相談所の巡回相談が21日木曜1時から2時まであります。ただし、医学的判定は2時から。いずれも事前に申し込みが必要です。会場は市民センター。内容は、整形外科と耳鼻咽喉科の身体障害者手帳交付に関する診断、医療に関する相談、補装具の交付または修理、適合などに関する相談と判定、施設入所に関する相談、その他更生指導に関すること。問い合わせ先は福祉課社会福祉係、電話 23-2156。子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者のつくしんぼランドは、12日と19日の火曜、10時から正午まで、場所は市民図書館ホール。6月生まれの乳幼児とその保護者の誕生会は、26日火曜、11時から11時45分まで、場所は子育て支援センターポッポ。いずれも申し込みが必要です。一時保育と休日保育を受けるには、事前登録が必要です。詳しくはお問い合わせください。親子遊びの広場もご利用ください。申し込みと問い合わせは、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197 へどうぞ。特許、商標等の知的財産権の説明相談会が、13日水曜、伊万里商工会館であります。詳しいことは、佐賀県知的所有権センター、電話 0952-30-8191 へお尋ねください。市役所では、毎週火曜日午後7時まで、住民票、税証明などの交付業務を行っています。伊万里市への転入、定住への足がかりとなる伊万里市定住サポートセンターを企画政策課内に設置しました。定住サポートセンターでは、伊万里市での新たな生活を始めるにあたっての生活全般にわたる情報を一元的に管理・発信します。伊万里市への転入、定住をお考えの方がおられたら、定住サポートセンターへお尋ねいただくようご案内ください。問い合わせ先、伊万里市定住サポートセンター。電話はフリーダイヤルで 0120-777-691。水道週間は6月1日から7日まで。水道が潤す日々の健やかさ。危険物安全週間は6月3日から9日まで。危険物、目指せ無事故の MVP。電波利用保護循環は6月1日から10日まで。 守って電波のルール。児童手当の現況届は忘れずに、6月1日時点における児童の養育状況や所得など、児童手当を引き続き受ける要件について確認するため、現況届の受付をします。届出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず期間内に届出をしてください。対象は、児童手当を現在受給している人で、小学校6年生までの児童を養育している人、ただし公務員は除きます。児童手当の月額、第1子は5000円、第2子は5000円、第3子以降は1万円。4月1日から手当額が拡大され、3歳未満までは一律1万円に変わりました。児童手当現況届受付日程など、詳しいことは、福祉課子育て支援室、電話 23-2174 へお尋ねください。住民基本台帳法に基づく平成18年度閲覧状況を公表します。業者の申請件数は26件、閲覧件数は1551件。公的機関の申請件数は5件。閲覧件数は675件。合計で申請件数は31件。閲覧件数は2226件でした。なお、住民基本台帳法の一部改正により、誰でも請求できるという閲覧制度は廃止され、公益性の高いと認められるものに限り、閲覧を認める制度になりました。問い合わせ先、市民課記録管理係、電話 23-2129。募集です。時代の強度を担う青少年リーダーの育成を目的に、伊万里サマーキャンプを5泊6日で行います。参加費、小学5年生と6年生は5万円、中学生は5万5000円、高校生等のサブリーダーは3万円、申し込み期限は20日水曜。問い合わせ先、青少年育成市民会議事務局、電話 22-1262。市民センター親子でお菓子作り教室。受講料は2500円。別途材料費が2000円程度必要です。申し込み期限は22日。詳しいことは市民センター、電話22-3911へお尋ねください。市民の心が響き合う市民音楽祭を12月2日日曜に開催します。あなたも日頃の練習の成果を発表しませんか。会場は市民センターです。募集部門は合唱と器楽の重奏。なお、ソロ出場、民謡、カラオケ、ロックバンドなどは参加できません。応募期限は29日。詳しいことは、市民音楽祭実行委員会事務局、電話 22-1262 へお尋ねください。ニコニコ講座の受講生募集。障害のある人もない人も楽しく頑張ってみませんか。参加費は1000円。詳しいことはニコニコクラブ事務局、電話 28-1353 へお尋ねください。田植えと黒米料理の畑の中のレストランが17日日曜にあります。市役所玄関前に10時集合です。参加費は1500円。申し込み期限は11日。問い合わせ先は農業振興課、電話 23-2557 です。伊万里農林高校で学校開放講座があります。対象は親子、子と祖父母でも課です。申し込み期限は30日。それぞれ定員になり次第締め切ります。親子で楽しむワクワク農業教室。親子で作る手作り食品教室。親子で楽しむ森と物作り教室。問い合わせ先は、伊万里農林高校。電話 23-4138。江戸時代の伊万里を知ることができる、近世文書研究会の受講生を募集します。問い合わせ先、生涯学習センター。 電話 22-1262。 6月の行事予定、市民図書館、無料映画上映会、17日日曜2時半から、29日金曜夕方5時50分から、一般映画いつか読書する日。6月の休館日、11日、18日、25日の各月曜と28日の木曜です。6月の市民相談。会場は市役所1階市民相談コーナー。時間は10時から3時まで、無料で秘密厳守です。弁護士による法律相談は第2と第4水曜。司法書士による暮らしのトラブル相談は第1木曜。交渉人による暮らしの知恵相談は第3木曜。いずれも予約制ですので、市民サービス係まで予約してください。電話は 23-2136 です。行政相談は第3水曜。消費生活相談は毎週月曜、水曜、金曜。ただし、祝祭日は除きます。市役所1階市民ロビー前の面接室での社会保険相談は毎週金曜9時半から3時まで。市民ロビーでの健康相談は毎月第1火曜1時半から3時まで。新商社相談は毎月第4月曜10時から3時まで。一人で悩まずご相談ください。弁護士クイック相談をご利用ください。佐賀県弁護士会では、法的問い合わせ、簡単な法律相談など、電話による無料法律相談を行っています。お気軽にご相談ください。毎週土曜1時から3時半まで、相談時間は原則として15分から20分。佐賀県弁護士会の電話は 0952-24-3411 です。これで暮らしのチャンネルを終わります。
名物伊万里、風光明媚な癒しの里、元気な滝の地区。伊万里市の最西部にあって、長崎県との県境の山あいに広がる、東山城町の滝の地区。伊万里湾が一望できる竹の子場公園を有し、現在国定公園に指定される山あいの里で、5月5日に、つつじ祭り、夢の市といった地域おこし活動が盛んに行われました。つつじ祭りでは、地元産のつつじ餅のほか、滝川ちまいや新茶の販売が行われ、地元の子どもたちが踊るよさこいステージなどで盛り上がりました。夢の市では、地元産の黒米を使っただご汁が振る舞われ、また黒米を原料とした日本酒万里の春がこの度新発売になりました。河内の地区では児童公園、河内の青空公園を新設し、4月28日に落成式が行われました。5月1日現在の人の動き。男27,928人、女36,13人、合わせて58,541人で、前月より129人減っています。世帯数は21,264世帯で、前月より6世帯増えています。これで、広報伊万里6月号を終わります。